皆さんこんにちは、西洋占星術の河本悦子です。本日は蟹座新月のお話をさせていただきます。2022年6月29日お昼の11時53分、蟹座の位置で、太陽と月がぴったり重なり合う、新月を迎えます。で、新月は、何かを吸収し始めるタイミングなので、これまで持っていた常識を脱ぎ捨てて新しい自分に生まれ変わるタイミングです。特にカニというのはですね、主星が月ということもありますので、とっても私たちの潜在意識の中に、すごくこう今回アプローチをかけてくるものだと思いますので、できるだけですね、自分の、ピュアな心に寄り添ってですね、何かね、ポッと浮かんできたものとか、あ、これだと思ったものとかですね、それをですね、しっかりと、すくい上げるっていうことが必要なんですね。で、今回、蟹座さんなので、水のエレメントです。この水のエレメントの蟹座、サソリ座、魚座っていうのは、とてもですね、感情のやり取りが大切になります。なので今回ね、この心の中でこれだなとかあれだなとか思い浮かべることがありましたら、ぜひこの、音声ブログをですね、このまま、聞いていっていただければと思います。今回ですね、それでは、ホロスコープの方を見てみたいと思います。ホロスコープはですね、今回とってもですね、なんと右側に天体が10天体すべて、偏っているような状態になります。右側に、天体が集まるということは、自分のことより対人関係というものが、フォーカスにされていきます。そもそも、じゃあ蟹座ってどんな星座かっていうところをちょっとお話ししてみますね。で、蟹座は、いわゆるキーワードは家庭です。家族、家庭です。みんなが心休まる場所を作ることにやりがいを感じるというのが、この蟹座さんの特徴です。自分や相手の感情を深く感じることが、このとても大切になります。なのでね、この蟹座のキーワード、家庭とか母とか育てるというね、このね、お母さん的な存在とかなので、今回、例えば自分でね、ビジネスをされている方は、自分の内側を見て、何をですね、これから、育てていくのか、と、あと家庭の本当にね、お母さんだったら、子供たちがですね、これから、夏休みに入っていくと思いますし、この1学期の間終わったこととかを総計算して、これからね、じゃあ何を育てていくのかっていうところを、しっかりと見ていく、行動していく、こういうことをやった方がいいんだなっていうのとかを、相手をよく観察して、それに対して、自分が反応するっていうところが大事なんです。で、蟹座さんってだからお世話がとっても得意なんですね。で、誰よりも相手のことを思いやる心があって、だけどこのね、良かれと思ってついついお世話をやってしまう、結構ね、守り型の星座です。で、その育てたい気持ちがついついついついこうね、外に外にとね、出ちゃうっていうことが特徴なんですね。で、蟹座さんって優しくていいんですけれども、実は活動級なので、この自分のね、お世話したいがどんどん前に出ちゃうっていうところがあります。これが行き過ぎると、結構ね、人によってはね、ぐいぐい来てくれる人だなって思われたりとかしますので、で、本人も、ついね、自分のことをおろそかになって、人のことってやっちゃうので、そうなると、自分のね、内面のことがおろそかになってしまうので、結構ね、自己犠牲的なところがあったりとかします。なので、このね、一人一人、私たちがそれぞれ持っている、一人一人が違うこの潜在意識がありますので、これがね、どうやらですね、何やら大変なことに 若干なりそうな感じがします。ただ、その若干大変なことにはここね、2週間あるんですけれども、どういうふうにしたら、それが解決するのかっていうところまでしっかりお話ししていきますね。で、今回先ほど言ったように対人関係とか人のために動きやすい時なんです。人のために何かしすぎていることってないですか？で、これはですね、たまにお休みが必要ですよっていうことを案じています。で、しかも今回太陽と月っていうこの新月を迎えるのが第9ハウスっていうところにありまして、これね、限りなく10ハウスに近い9ハウスです。で、しかも図を見ていただきたい、ホロスコープを見ると赤い線しか出てきてないんですね。で、このね、我慢を強いられる可能性がある新月なので、自分がね、良かれと思ってやったこととか、もっともっと自分のことを親切にこれだけやってるんだから私の気持ち分かってよっていうのが結構強くなる感じになるんですね。これ強くなってくると対人関係に亀裂が入りますよっていうことが案じています。で、そしてですね、やりすぎちゃっているな、動きすぎちゃっている、人のためにやりすぎちゃってる、動きすぎちゃってるっていう葛藤と、自分のこともやりたい、自分のこともしなきゃいけないような状態になっている、自分のことも優先したい、なのでこれがですね、両極端に出やすいんですね。一つは忙しすぎて疲労困憊で、ちょっとですね、実は肝臓とかにちょっと弱いところが出てきてしまったりとか、あと人によっては頭痛が起こるっていうこともあります。で、自分でコントロールできないような忙しさっていうこととあと全く逆で自分が認められないことがあってなかなか話が通らないと思ったりとか、うわーこれなー、もっとこうしたかったなーみたいな、こういうね、悲観的な考え方をして普段だったら考えないようなこう結構自虐的な考えしちゃったりとか不安になっちゃうっていう、どっちか今回ちょっと極端に出やすい感じなんです、この2週間なので。ちょっと大変なんですね。で、でかつまあね、一生懸命やってんのにこれが何になるんだろうとか、なんだか報われないなとかとかですね、結構不平不満がねだらだらと出てくるような感じなので、ここ人のつながりをもう一回取り戻して立て直すっていうことにすっごくいいタイミングになります。そしてまた新しい人間関係の世界に入っていくっていうのもちょっとおすすめなんですね。で、おすすめです。で、この新月を迎える前の、週末ですね、24日前後ぐらいの時に、例えばね、なんかどんなことを思いついたかっていうのを思い出してもらいたいんですけれども、例えばまあ今ね、たくさんなんかね責任を抱えてるなとか、断捨離してちょっとスペース空けたいなとか、人のことはもうやっていくの大変だなとか、自分のことよりどうして人が大変、人のことをね優先にしちゃったりとか、お世話ばっかりしてしまうことになっちゃうのかなみたいな、そんなね心あたりがある人はぜひね読み進んでもらいたいんですけれども、今回の新月を迎える前に月が、大石座をね、このねドラゴンヘッドが通り過ぎる6月24日前後にね、このね抱え込んでいた持ち物だったり、責任っていうのをちょっとねこれね手放したいなっていう意識、今ちょっと大変だなって思ってる人とかねいらっしゃるかもしれません。その抱え込んでいるなっていう時はですね、ぜひぜひ他の人にですねお話しして解放してくると、誰かが助けてくれるっていうタイミングがこの新月なんですね。で、この新月のタイミングで誰かに相談するとか交渉するとか悩みを打ち明けるっていうことが大事です。で、この悩みを打ち明けられるのと同時に相手も自分に対してですね悩みを打ち明けてくる可能性があります。で、その時に何々どうしたのっていうふうにしっかり興味関心を引くことが大事です。 で、ああ、それは大変だったよねとか、それを解決するのにいい人がいるよとか、いいコミュニティがあるよというふうに、たとえね、最初あなたにとっては興味本位で話を聞いたとしても、それが相手にとって何かを始める一歩になるっていうのが、今回のホロスコープでとってもわかりやすく出てきております。なので、自分もなんか悩んでいることがあったら、ぜひ周りの人に相談すると、いいことをですね、アドバイスをしてくれて、信頼関係がそこでまた出てくるっていうこともあります。で、そのね、このね、カニ座さんってやっぱりね、甲羅があるので、内側の世界と外側の世界にギャップをすごい感じやすいっていうところがあるんですね。なので、本当にね、感情がね、すごく感情で割と動くっていうのが、このカニ座さんの特徴なんでね、この内側の世界と外側の世界を極力ギャップをなくすっていうことが大事です。で、そのギャップをなくすために周りの人に話をするっていうことが大事。ただし、話をしていてもですね、自分のことを中心にして動きたいし、話したいんですけれども、結構ね、周りがそうさせないっていうのが今回冥王星の力が出ているんですね。で、火星と冥王星を見てみると、これまたね、赤い線で結ばれています。これはネガティブに出ますよっていうことなんですね。ストレスになりますよ。で、火星がお羊座にいるっていうことは、お羊座の主星がもう今いるので、今ものすごい私たちって結構自分のことにいて動きたい状態になっています。で、そしてですね、そこに冥王星が、90度の角度でいますので、冥王星っていうのは、私たちの環境の星です。なので、とってもね、社会にストレスを感じていたりだとか、組織にストレスを感じている、チームにストレスを感じているとか、なんか出てきたい、なんか変えたいと思っている人たちがすごくいっぱいいるわけなんですね。で、そこでうまく話し合いができない場合って、こじれちゃった場合って、もう決裂っていうような状態になりそうなんです。で、決裂になってしまっても、別に自分は構いませんよっていう人はいいんですけれども、ただ決裂をしないでね、これ良くない方向にな、落ち着いて私たちに対してね、必要なことは何なのかっていうことをしっかり話し合うっていうことも大事になります。お互いがウィンウィンになるように話し合いを持っていこうというふうに気持ちをね、意識を持っていきますと、いくと、これ話し合いがうまくいく可能性はあります。で、話し合いうまくいって、お互いウィンウィンになるように、で、そしてそうすると、それがちょっと時間はかかるけれども、成長と喜びに変わっていくっていう、そして各々の独自性を大事にする、個性を大事にするっていうふうに、ここにつながっていくので、そうすると、この約まあ2年半、水瓶座の位置に土星がいますけれども、この個性を大事にする、独自性を大事にする、アイデアを大事にするっていう、この土星の課題がクリアになっていくっていうことが起こってきます。で、そしてですね、また太陽と月の話に行くんですけれども、まあ、今回、蟹座新月ですよっていうお話をしました。で、さらにこの蟹座新月の裏にいるのが、ドデカテマルを見ると乙女座になります。で、乙女座さんはですね、今回の新月では本当にね、誰かのために役に立ちたい、誰かのために働きたい。で、そのためにはやっぱね、少し冷静に物事を分析する力が必要だなっていうふうに思っているっていうことと、あと自分のね、乙女座さんも結構完璧主義者なので、自分のことをね、結構ね、すごく細かく見ちゃうんですよね。分析をしちゃう。だから自分に結構ダメ出しをしちゃうっていうところがありますので、そこちょっとね、柔らかくしていった方がいいと思うんですね。で、ここが うまくいくためにはやっぱりおおらかな気持ちを持つっていうことと、アセンダントに1に天秤座がいますので、この天秤座さんっていうのはやっぱり、ね、交渉術とか話術とかですね、人とのつながりっていうことをすごい大事にしている。なのでね、この天秤座さんの社交性っていう力をね、お借りして借りてですね、人とのつながりっていうところをね、ちょっとね、求めていくといいと思います。もうね、人のことで大変大変って言ってるのに、それでも人のことを、人に関してですね、関心を向く。で、そこからいいアイディアをもらったりとか、いい解決力をもらったりっていうことが、すごいこれから私たちの、幸せの方向にどんどん導いてくれますので、このね、2週間前の射手座満月の時にすごいこうね、情熱を持ってこの目標立てっていうのをしたと思うんですね。なのでこの時に目標立てをしたものをもう一回思い出してですね、何のために、誰のために、世の中に対して自分がどう役に立つ人間になりたいのかとか、どんな風に自分を幸せになりたいのかっていうことをですね、もう一度思い出して冷静に考えていってきたら、いいアイデアが浮かんでくるのではないかなと思います。はい、蟹座新月の話はここまでになります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ということで、ビジネスもプライベートも良くなる天体のメッセージですね。こちら LINE 公式アカウントで、毎回新月満月のタイミングで、発行しております。よかったら、他の人にもおすすめしてみてください。また、講座もやっております。もっと細かくですね、しっかりと質問とかもできます。その、新月満月講座の日程も、ブログの方に出ておりますので、よろしくお願いいたします。あとこのね、キャラクターがね、とっても可愛いっていつも言われるんですけれども、このね、キャラクターを使った、オリジナルの、テキストで、西洋占星術も学べますので、ぜひぜひ、興味関心がある方はご連絡ください。以上になります。また2週間後の満月で、お話ししたいと思います。それではまた、バイバーイ。